2026年1月27日火曜日、時刻は午前8時36分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第1章基礎概念を読んでおりますが、前回に続いて講義はこうつながっていきます。さて、これで私の定義の最終部に入ることができる。もう一度。さて、これで私の定義の最終部、最後のあたり、最終部に入ることができる。それは、患者依頼者というものは面接によって最低限少しは良くなりたいという希望を持っているということだ。そうでなくても何か得るところがあってほしいと思っているはずだ。こう言っても何も別に大したことを言っているわけではないではないかと思われるだろう。ところがである。私は長い間面接を、それも患者依頼者にとって極めて不愉快な面接をやり抜いて、しかも終わってから振り返ると結構患者依頼者に役に立つところまで到達していたし、私も満足感を味わっていたという場合がいくらもあったが、そういう場合はもっぱら患者依頼者が、面接には自分のためになるものがあるという事実に開眼していた場合に限られていた。面接という仕事は患者依頼者の心を疲れさせる仕事だ。自分の何とも嘆かわしい失敗や腹立たしい思い違いをごまかさずに直視するという仕事で、どうしても心が乱れるであるのに、それをやり通す人があるのはどういう反対給付があるからだろう。それは必ず役に立つはずのことを今身につけつつあるということ。これだ。患者依頼者が面接の場に参加していることによって、患者依頼者の中に、精神科医専門家は確かに患者依頼者の問題がどういう形のものであるかだけを知ろうとしているのではなく、患者依頼者がどういう人間か、患者依頼者の問題の相手は誰かとかまでを学び知ろうという姿勢でいるのだという確信が揺るがず存在せしめられている限り、面接を受ければ何かいいことがあるくらいはかねがね言われているだろうが、その期待が現実のものになりつつあるわけだ。そういったことは私の大いに強調しておきたい。もう一度。そういったことは私の大いに強調しておきたい点だ。それは、面接の場の中には面接者依頼者が尋問される側、犠牲者と言いたいが、面接の場から何を得るかに全然無関心なものがあるからだ。全く一方的な尋問ばかりというわけだ。質問をし答えを受け取るだけで、やる方の人間は情報拒絶者の安全喪失感も不安も全く顧みず、情報を引き出しておきながらその意味についてはヒントも与えない。こんな一方的な尋問でもある種の目的に対しては問題ない。 だがそれは非常に限られた目的である。そしてそういう尋問で到達できることの限界もはっきりとはしていない。例えばこの男は陸軍で2年間やっていけそうかどうかということの手がかりを15分で得ようという場合なら、陸軍に2年いる間に起こりそうな状況などはある程度予測がつく。その中でやっていけるかどうかという問題だ。こういう場合は今の尋問形式をとってもよろしい。もっともこのやり方でたくさんの人間を面接するとしたら、判断を誤るパーセントは高いだろう。どれぐらいの高さだろう。これこれとは決められない。一方的尋問形式を使用すると公言している諸氏だって、返答だけでなくそれ以外の過程の解釈も大いにしていることは間違いないからだ。ある種の限られた目的ならば、比較的短時間の面接1回で到達できる。例えば面接者が、この人は電話交換手の職に就けるべきではないと決定するには、聞き間違った時に自分が間違っていたと認めることができないとか、自分が不愉快だと思う人とやり取りするとやる気がなくなるとかが分かればもう十分だ。しかし精神医学的面接の目的のようなものを目指す面接ならば話は別だ。こういう場合は本当にその人のこれからの人生にプラスとなるものとマイナスとなるだろうものを比較評量しようとしなければならないから、ある程度時間が必要だし、単純な質問法ではものになるまい。とここまでにしましょうかね。比較評量、評量、天秤の瓶に量ですね、はかりにかけるということですね。ですから、最後のところでしょうね。ある種の限られた目的ならば短時間でいいかもしれないけれども、本当に解決の道を探ろうとすれば、その人の目に見えてる、目に見えてるっていうか、その奥行きのところを知らなければ、本当にその人にとってプラスになるような、あるいはマイナスを避けられるような答えを出すことはできない。もう本当にそれは本当にそうだと思いますね。これだからなかなか内容があれなので、ちょっと今日読み方を変えてみました。読み方なるべくこうちょっとこうなんていうかな、明るい感じでって言うとおかしいですけど、ちょっと笑顔を作りながら読むようにしようかなと思って今日今試してみましたけれども、それが違和感がまたあるのかどうか、また追って自分でまた聞いてみたいと思いますといったところで、時刻が午前8時45分を過ぎたところです。以上です。